マルホン建設工業株式会社は、ドットメディカルとの業務提携を契機に、その業況は著しく回復していた。提携から3年半、今では老人福祉施設建設のパイオニア的存在として、各種メディアに取り上げられるほどの成長ぶりである。社長の本田義政は、窓から見える金沢の街並みに目をやった。市街地のところどころにマルホン建設が手がけた福祉施設のビルが見えた。彼はそれらを見てため息をついた。内線電話が鳴ったため、彼はそれに出た。
なんだ？
今川様がお越しです。
お通ししろ。
受話器を置いた義政はまたもため息をついた。今度は先ほどとは比べ物にならないくらいの深いため息だった。しばらくして社長室の扉は開かれた。そこには七三分けで銀縁の眼鏡をかけ、仕立ての良い夏物のスーツを着た男が立っている。白髪交じりの口ひげと顎ひげを蓄えているため、年齢はぱっと見判別しない。彼は義政に向かって一礼し、社長席の前に配された応接ソファーに腰をかけた。
いやいやいやいや、社長、そろそろ結論が欲しいんです。
義政は彼と向かい合ってソファーに腰をかけた。
どうです、今こそ盤石な体制を築く時だと思いませんか。今川さん、確かに今こそ我が社は大量の資金が必要だ。しかし、
いや社長、時代の流れは早い。私が担当する ICT 関係なんかは特にです。ドッグイヤーと言いましてね。ご存知でしょう。
ドッグイヤーとは、文字通り犬の一年である。犬の一年は人間の7年に相当することから、特に技術革新が急進する情報産業の世界では、その進展ぶりを表現するために使用される俗語となっている。
今の時代、ICT と結びつかない産業なんぞ存在しません。すべての業務の根幹は情報です。情報を制した者が勝者となる。
マルホン建設は今、IPO をするようにドットメディカルに働きかけられていた。
世界をご覧なさい。世界経済をリードしているのはどの業界ですか？
そうです。ICT に関わる業界ですよ。アスコが実験的な取り組みをし、それを実用化し、既存産業がそれに乗っかる。そういった構造で世界経済は発展を続けています。
それはなぜでしょうか？
そうです。挑戦的でクリエイティブだからですよ。
御社は公共事業主体の建設という衰退産業と言われる分野でありながら、医療福祉という成長分野をうまくミックスし、事業拡大をしてきた。非常にクリエイティブで価値ある試みです。御社のような挑戦的企業に投資したいと願う市場関係者はたくさんいることでしょう。彼らのニーズに沿って行動するということは、後ろめたいことは何にもありませんよ。
今川さん、確かに IPO によって巨額の資金がうちに入ってくる。そしてキャピタルゲインも期待できる。そうなればうちにとって悪いことはないのかもしれない。
そうですよ。お分かりじゃないですか。情報産業のベンチャーの中には IPO をゴールにすらしているやつもいる。公開によって会社を売却し、創業者たちは一旦リタイアするもよし、手にした資産を有効活用して後進の人間に投資したり、新たなビジネスを創造するもよい。
まあでも、 私はその欧米の経済層が正直気に入らんのです。
ほう。
今川は顎ひげを撫でて義政の瞳を見つめた。
事業拡大のための資金が必要だ。それはそうです。そのために手っ取り早い方法はあなたがおっしゃる方法なんでしょう。しかし私はその先がどうも引っかかる。今川さん、あなたたちの目的はうちの買収なんでしょう。公開された株式は誰これ構わず買い付けることができる。そうなればお宅がうちを子会社化し支配下に置くのはお宅の潤沢な資金をもってすれば簡単な話です。経営の合理化をさらに進めて労働者を減らしコストを削減し利益の最大化を図る。結果良くなった業績をもってキャピタルゲインを得る。もしも業績が悪くなってきたとなればさっさと売り抜ける。つまり機動的に利益を得てリスクをヘッジできる方法を取りたいんでしょう。それは残念ながら私としては受け入れがたい。今川は面白くない表情をした。当初義政は虚勢を張るだけしか脳のない暗愚な経営者だった。彼は金沢銀行からの融資を得るためにロットメディカルとの提携話を受け入れた。当初は単なる業務提携だったが次第にその姿は変わっていった。株主である叔父の義信が死に逮捕勾留中の父義行は裁判で何かと金が必要であるところからその株をドットメディカルに売却した。そうすることでドットメディカルのマルホン建設における資本は3割を占めるまでになっていた。業務面でも資本面でもマルホン建設で存在感を示すドットメディカルは経営にも口を挟むようになってきていた。1年前はドットメディカルの子会社が開発する業務支援システムを導入し経営の合理化を進めるよう要求してきた。義政は当初反対したが資本力のあるドットメディカルの言い分を無視するわけにもいかず結果としてそれを受け入れ人員も削減していた。またそれですか。利益の最大化を図るのが株式会社の使命でしょう。結果としての利益なら私は文句は言いません。しかしあなたがおっしゃる利益の最大化はあくまでもテクニカルな話です。本業の革新とか発明によって得られる利益ではない。そういったものは短期でついえるもんですよ。父の義行が政治の舞台から失脚し、叔父の義信が自殺してからというもの、義政に浴びせられる世間の視線は冷たいものだった。華麗なる一族の不正による転落、税金を食い物にした逆賊とさえ罵られた。社員も世間同様手のひらを返したように義政と接した。義政は義行と義信たちの不正を知り得なかった。しかし世間はそう見ない。本田一族としてしか見ない。義政は頼るものを失った。そこで救いの手を差し伸べたのが駅前支店長の山形だった。山形は経営の何たるかを義政に教えた。唯一素直と山形が評したように、義政の飲み込みは早かった。彼は3年半の歳月を経て、経営者として自分の明確なビジョンを持ち、成長をしていたのである。経営者たるもの、社員の生活維持向上に努めなければならない。社長、相変わらず古い考えですね。ダメですか。今川は首を振った。いや、いいえ。大事なことですよ。しかしです。
仮に公開することによって資産規模が増え、さらに大きなビジネスをすることができるとなれば、それは結果として賃金の上昇や雇用の拡大という点で社員の生活向上に寄与するのではないでしょうか。
私はあくまでも今マルホン建設で働いてくれている社員を見ています。自分からうちに愛想を尽かして去る者は止めはしませんが、こちらから積極的に出てってくれって首を切るつもりはございません。
何ですか、まるで我々が御社にリストラしろと言ってるような言い口ですな。
それでしょ、あなたたちのやりたいことは。
二人の話は平行線をたどった。
うちが3割、社長が4割ですか。
資本関係ですか。
4割抑えればいいんですね。
今川は不敵な笑みを浮かべて義政を見つめた。
近藤里美。
ええ、
その名前は聞いたことがある。
そうでしょう。吉子山連続殺人事件にも登場した架空の人物です。
ああ、そうだそれだ。その人物がどうした。
先日とある傷害事件がありまして。
傷害。
男が刺されたんです。夜の木倉町です。刺した方も刺された方も面識なし、酒も薬もなし、お互い全く素の状態。
変だな。
そこで得られた供述に気になることがありまして。
おい、なんでこんなことやったんや。知らんわ。いや、知らんで人差すかい。や、知らん。ああ、誰かに頼まれたんか。知らん。じゃあお前が思いつきで刺したんやな。知らんって。分かった、お前がやったんや。それでいいな。知らん。お前が刺した相手はさっき死んだ。え、お前が殺したんや。ちょっと待ってくれ。ま、何もてんて。俺は何もやっとらんて。あ、お前何言っとれんて。ナイフにはお前の指紋、誰がどう見てもお前の仕業やろいや。違うって、俺じゃねって。おい、ちょ待てや。お前じゃなかったら誰がやれんてや。あ、だから今度やって。今度。近藤さとみや。近藤さとみ。なんや、女が。ん、男。おいおい、じゃあなんでお前の指紋がナイフについとれんてや。てか、お前の指紋しかついとらんげんぞ。お前、俺はそれに指紋つけただけねんて。やったのは今度やって。
片倉は IC レコーダーを止めた。
死んだ。
すいません、鎌はかけさせました。
警備部長の時は黙って片倉の目を見るだけだった。しばらくの間を置いて彼は口を開いた。
近藤は
片倉に尋ねたが、彼はそれに対して首を振るだけだった。ため息をついて時はかけていた眼鏡を外した。
刺した男は
生活保護受給者です。
またか。
時は両目の付け根をつまんだ。
連発してます。
そうだな。
片倉の前に時はファイリングされた書物を突き出した。
椿さんの工作活動が活発化している。
椿さんですか。
経済格差が広がりつつある社会を背景に、あいつらは経済的強者と弱者を分断する工作をしている。
昨今全国的に頻発している弱者による犯罪の背景には椿さんの影が見え隠れしているとの報告だ。
片倉は書類に目を通した。題名は、スバイスタン国による我が国の分断工作活動について。
経済的な弱者と強者との間に溝を作り、その双方に巧みに肩入れをすることで我が国の国を分断せしめる工作活動ですか。
時は片倉の言葉にうなずく。
そうだ。
我が国は多数派が国の舵を取る民主国家だ。戦後から続いた民政党の長期政権時は中産階級が多数派だった。しかし政友党が政権党となってからというもの、経済政策は停滞し、デフレに一層の拍車がかかった。そのため経済格差は拡大し、富める者はますます富み、貧しき者はますます貧しくなる。誰もが中流の生活を営む世の中なんてものはすでに消えた。競争に負けた弱者はセーフティーネットが必要です。再就職に支援なのか生活保護なのかは知りませんが、ほったらかしにはできません。あいつらはそこにつけ込んで工作する。弱者救済の名のもとで変な活動家を差し向け、一方強者にはあんな仮想の連中の言うことは黙殺していればいいと様々な方法で働きかける。片倉は目を通していた書類を畳み、ため息をついた。社長からこんな書類が降りてくるってことは、それだけことは急を要するってことだ。それならそうで、さっさとこんな不定な輩を取り締まる法案を成立させてほしいもんですな。そうだな。時は手元のキーボードを叩いた。そんな中に3年の時を経て架空の人物近藤さとみが登場か。吉川山連続殺人事件の犯人は残留孤児三世とその支援者による。エンターキーを軽く叩いて時は考え込んだ。何かのメッセージとして受け止めるべきか。時の表情は終始変化を見せない。感情というものをどこかに捨て去ったようにも思えるほどである。ただ彼の口が動き、恐ろしいまでの鋭さを持つ視線を片倉に向けていた。先導家らしき人物を早急に特定します。早くしろ。すでに強力な S に声をかけています。